ネマクエストレイディオ
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き映画評論家の増井貴子さんにお越しいただきましたよ。和貴さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
朝ごはんはシリアル派の増井貴子です。
なんだかおしゃれ負けた気がする。
いやでもなんかあのほら洋画見てて、
はい、
ね、シリアルに牛乳かけたりしてって食べてるの見て最初びっくりしませんでした？
いやなんかおしゃれだな、やってみたいなと思うんですけど ね。
でもキュウリトースト美味しそうよね。
美味しいんですよ。
だってキュウリを普通のなんていうかあの生のパンに挟んでっていうのはね、
はいはい、
あのイギリスのなんか正統的なサンドイッチの一つでしょ。
そうなんですか、うん、じゃあ正統的な気分にもう少し喋ればよかったです。
キュウリはきっと合うんですよ、パンに。
そうなんです ね。皆さんぜひ試していただきたいと思います。
明日の朝キュウリでか。
さて、おとかさん、はい、先週はですね、うん、花束みたいな恋をした、
はい、
この時代に、うん、もう普通の恋をしている映画にかなり幅広い世代の方がキュンとなる、うん、今こそ見てほしい素敵な映画でご紹介いただきました。劇場でね、映画は映画館でっていう話でしたけど。
そうなんです。でもね、この時代そんなにやっぱり映画館でばっかりというよりは、うん、
はい、
やっぱりね、お家で見たりとか、
うん、
今あの本当にいろんなあのね、ただで見られるサブスクみたいなのもいっぱいあるじゃない。
そうですね、もう夜は家で過ごすというのが定着しましたしね、うんうん、
だからやっぱりかなとか思って、そうそう、なんかいっぱいあの DVD とかさ、
はい、
あの買ってるわけですよ。老後の楽しみにゆっくり見ようと思って
宝物を集めてるわけですね。
そう、昔ね、本当にあの昔テレビで、
はい、
あの映画を紹介する番組をやってた頃はね、
うん、
そんな DVD とかその前のなんだっけな、ビデオテープですらなかったですよ、
はい、
あんまり
VHS
テープ、どんな時代やねって思われるけど、ベータも VHS もそんなにその映画がそうやって売られてたりとかっていうのはなくて、だから今まで紹介するのに見てない映画はあのそれこそ局に行ってね、
はい、
なんかぐるぐるぐるぐるっと回してなんかする見るような、そんななんか一人でこう覗き映画みたいな、キネトスコープみたいな感じからので見たりとかしてたんですよ。でね、その頃に自分家で映画が見れたらどんなにいいだろうとか、自分が映画を持てる、
はいは
い、いつでも見たい時に見れるようにこの本棚に映画のなんか それこそ VHS でもいいし、
はい、
何でもいいけどあったらどんなにいいだろうなとか思ってたら、あれよあれよという間に、
うん、
今やもう本当にねえ、
そうですね、
DVD だのね、
もう簡単に見れますもんね。
でしょ
う、
でももちろんそのネットでね、
はい、
どんどん配信もされるわけだし、
うんうん、
えらい時代になりましたよね。
ね、なんかもう話題になってる作品はちょっと検索したら、うん、あ、もう見れるとかっていう形で皆さんね、
もう内藤プロデューサーに、
はい、
そんなん検索してネットで見た方が早いですやんっていつも言われるの、ほら、あのあれ映画どこにあったかなとか、ほら家でなかなかちゃんとそんな風にほら検索できるようには並べてないし、
図書館のように
そうそうそうぐちゃぐちゃに元に戻せめて元に戻せよと思うんだけど、
はい、
ピッて置いたりするじゃない、
も
うどこに何があるか全く分からず、
はい、
でもなんか見ようかなと思ってふっと手に取ったのが、
はい、
なんとアルゴという
アルゴ
映画でございまして、
はい、
これあのベン・アフレックが主演制作して主演してる映画なんで、あの85回のアカデミーの作品賞とか脚色賞とかを取ってる映画なんですね、
うん、
でこれね、実話なんです。
実話なんですねAM ラジオでお届けしておりますよ、
いくつやねん、何年前のそれジョークやねんって言われそうですけど、
好き
あのさ、なんか映画って結構実話とか最近多いでしょ。
あ、そうですね。
あの素晴らしき世界というのをこの間見てきたんですけれども、はい、西上彌監督のね、これもあのね実話がまあベースになっているということで、うんうん、なんかやっぱり実話って言われるとすごいこう迫ってくる度合いというか、
はい、
え、ほんまの話なんやとか思ったらなんかちょっとすごくないですか。
吸引力は強いですよ ね。
でこのアルゴなんですけど2012年の映画なんですけどね、
はい、
これが描いてるのはあのイラン革命の時代だから1979年から1980年のテヘランのアメリカ大使館での、うん、まあ、あの選挙事件があの描かれてて、その時にね、わーっと民衆がわーっと来た時に6人の大使館員がパッと館外に出るわけですよ、
はい、
でね、その人たちそれで、カナダの大使館の、指定に、まあ、かくまわれるわけなんですけど、その入ってきた連中がそのなんていうのかな、大使館員全員いるよねみたいな顔写真とこう照合して、
うんうんうん、
もしそのそこから誰かが脱出してたりするといろんなことがまあバレるし、そのスパイであるということを認定して、はい、絶対に許せないことだからっていうことで、
うん、
その6人をじゃあどうやって奪還するかってことですよね。でそれってアルゴという映画をでっち上げて、
はい、
その撮影クルーに化けさせてイランから救い出そうという、
ほう、
その作戦の、まあ、指揮を取るというかが、まあ、これあのベン・アフレックなんですけど、まあ、これがね映画好きな人だとなんかそのすごいいろんなそういうなんていうの、映画のからくりで、その映画でロケハンに行くというスタイルでね、
はい、
で6人のだから監督とか撮影カメラマンとか、
はい、
それから脚本家とかっていうのにみんな役割を振られて、でその自分のこういろんなこう役割分担のこと全部覚えて、
はい、
でそれに扮してで逃げようで、そのためには、うん、その綿密な、まあね、あの下準備も行って、
うん、
いろいろとこう脚本を作って、
うん、
でこんな感じで絵コンテも作って、
うん、
でその事務所もそのために借りて、
はい、
そこに電話がかかるようにしてみたいなことでこう緻密に積み上げながら行くというお話なんですよ。
それが実話なんですね。
実話なんです。嘘やんって思うけど、まあ、手に汗握る緊迫脱出劇なんだけど、
はい、
これが実話なんだってみたいな、すごいなんかびっくりするというか、
確かに、
ね、なんかすごいなと思いますよね。
で実話だと聞くとそのバックボーンの歴史的な事実に対しても、うん、また興味を湧いて、
そうですよね、だからそのことが、ね、どうやって起こったのかとか、はいはい、どういう顛末だったのかとか、例えば戦場のピアニストであのワルシャーのね、
はい、
あのところなんかよく分かったわけだし、あの第二次世界大戦のね、うん、とかやっぱりそのシンドラーのリストもそうだと思うし、まあ、それからあのそれこそなんかアメリカンスナイパーだったりするとやっぱりあの時のねっていうのすごい緊迫したで、帰ってきてもそのいろいろ傷を持ってる人に、まあ、最後殺されちゃうわけですけれども、
はい、
そういうこととかあれも実話だったわけだし、なんか運び屋っていうのもあれも実話だったんでしょ。
あ、
クリント・イーストウッドの、
はい、
ね、90歳でなんかすごいよなとか思うし
生涯現役というね、
ですよね。そのクリント・イーストウッドといえばのハドソン川の奇跡を、まあ、撮ってるわけですけど、はい、あれだって実話でしょ。だからそうやねんやん、あのトム・ハンクス機長は、
うん、
なんかそう実際の時にああいうことがあって賛否両論あっていろいろあったんだみたいなことも、
うん、
普通その報道ではあそこまで詳しくは知ることできないじゃないですか。
心情まではね、うん、報道では出てこないですから ね。
でもそのなんかすごいそのなんていうのかな、 ディティールの細かいところまでいろんなことで、うん、まあ、教えてくれるっていう実話の持つ凄みみたいなものも感じることができるし、
確かにそうですね、うん、あのマスメディアで届く情報の方が、うん、実はこう湾曲してたりすることがあるのかなって気がしてきますね。確かに
そうですよね、うん、だからその時にそのそういう社会情勢だったりとか周りのいろんなことだったりとか、
はい、
っていうのも含めてその人がそういう行動をしたんだっていうのを、
うん、
かなりやっぱり深く実話の映画かなんかだと掘り下げてくれるわけじゃない、うん、
はい、
でもそのニュースとかで上辺だけだったらなんでそんなことしたんだろうとか、え、どうしてみたいな部分が結構残ったりするんだけれども、
はいはい、
だからそういう意味でそれをきっかけにもう少しそのじゃあ事件だったりその出来事だったりについて調べてみようかなとか知りたいと思う、うん、そういう気持ちみたいなのが出てくるっていうのも、
うん、
なんかすごいあの映画の持つ社会的な意義、ね、みたいなのもちょっと感じたりすることがあるんですよね。
確かに今時間があるので、うん、それこそその興味を持ったことをまた掘り下げる時間もありますしね、うんうんうん、
あのフォード vs フェラーリという2019年の映画ですけれども、マット・デイモンとクリスチャン・ベールのね、うん、あれだってそのフォードっていう車も知ってるしフェラーリも知ってるけど、え、その2つにあんなドラマがあったのみたいなことは全然知らなかったんだけど、
うん、
あれを見るといやそうなんやみたいな、
ね、
なんか、
う
ん、もっともっとなんかいろいろ知りたい、乗りたい、お金ないから乗れないけど
そうなんですよね、うん、私も映画館で見たんですけど、うん、大概終わってから男性が引き続き詳しい知識を女性に喋ってるんですよ、うん、フォードはねとかフェラーリはねって、うん、で女性は最初なんかうんうんって聞いていたのが、うん、終わってからの聞き方がなんか、うん、そうなの、へえすごいねって、もう少し詳しく教えてみたいになってるところが面白いなって思いました、
うんうんうん、ね、だからやっぱり興味を引く、うん、なんかその入り口みたいなのに、
はい、
この実話ものの映画っていうのは結構大きな働きをしてるっていうか、
うん、
なんかがあるんじゃないかなっていう気はしますよね。
わ、なんかじゃあこれからちょっと巣ごもりでお家で何を見ようかなと思った時に選ぶ選択肢として実は実話のやつっていうのを探すのもいいかもしれないですね。
実は楽しいのよそれがみたいな、なんかどうでしょうかねそういうのも
いいですね、
うんうん、
自分で選ぶものってちょっとまあカテゴリーが決まりがちだったりすると思うので、
うんうんうん、
実話ものというもので選んでいくっていうのも、
だって俺たちに明日はないだってあれも実話だもんね、
うーん
ね、スタイリッシュな映画だみたいな見方をしてましたけど、そうだもんね。
そうですね、自分の好きな映画も調べてみると実は実話のこともあるかもしれない2回も言ってしまいましたけどね、随分気に入っていますということで皆さんぜひ映画館で見る映画、そしておうち時間にちょっと実話映画を見てみるなんていうのも素敵な過ごし方ではないでしょうか。マイシネマヒストリー、今夜は先週に引き続き映画評論家の増井貴子さんにお話を伺いしました。おたかさんありがとうございました。
本当に楽しかったです、ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通の萩原ゆかさんにお越しいただきましたよ。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあちょっと久しぶりかな、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、野球少女というもう分かりやすいタイトルなんですけど、
うん、
韓国の作品になってまして、
はい、
じゃあ内容はもう本当ざっくりお伝えしちゃうと、
うんうん、
韓国で初めてプロ野球選手になった女性の物語。一応なんか実話っぽく聞こえちゃうんですけど、
はい、
あの実在する選手アン・ヒャンミ選手っていう方をモデルに作り上げたキャラクターのお話になりますね。
なるほど、実話に基づく物語というか、
そうですね、
元になる 実際の話はあるけれども、そこからまた広げていったという形になるんですね。
はい、
そうですね。
はい、
きっとおたかさんは好きだと思いますよ。
なんでだろう。
でそのまあ実際にのモデルもいらっしゃるということですけども、この野球少女、一体どんな物語が進んでいくんでしょうか。
はい、あの主人公が、イテウォンクラス、あの、
ね、今流行ってますね。
そう、ネットフリックスで配信されてた大ヒットドラマ、見てない、
はい、イテウォンクラス見てないのって言われますね。
やっぱり
あれ、なんであんなに勝ち誇って言うんですか。見てないのっていうね。でもすごくみんなに人気あります。
そうで、私もすごいハマって、だって未だに多分ネットフリックストップ10入ってきてるんですよ、まだ。で本当に大人気の作品の、その料理レストランのお話の料理長のトランスジェンダーの女の子がいるんですけど、
はい、
そのヒョニっていう役をしてたイジュヨンが主演の最新作になってて、
うん、
でこの彼女が演じるのがチュスインっていう女の子なんですけど、でこの子があの天才野球少女と、もう中学生小学校の頃からずっと話題にされてて、
うん、
でそのまま、まあ高校でも野球を続けてたんですけど、まあプロ野球選手になりたいと、
はい、
で女子野球の選手ではなくて、もう男性と同じフィールドで戦うプロ野球選手になりたい、
うんうんうん、
けど、まあ、女子だからっていう理由で、まあ、ドラフトにも選ばれず、トライアウトさえも受付で跳ねられそうになるんですよ、
うんうん、
で、まあ、壁にぶつかるんですけど、まあ、ある同じくちょっと挫折したコーチ、このコーチめちゃめちゃかっこいいんですけど、うん、コーチが出てきて、
うん、
で、まあ、ナックルボールっていうボールの投げ方を教えながら、うんうん、こういうスピードだけじゃない方法で、プロになる方法があるんじゃないかなっていうので、2人でものすごく練習をするんです、この作品。なんかで、あのプロを目指すってお話なんですけど、
うん、
なんかスポコンみたいなイメージにもなると思うんですけど、
はい、
なんかね、多分見ていただいたと思うんですけど、はい、中にあるのって野球とかスポーツだけじゃなくて、普遍的にある、そう、女子だからとか、
うん、
あとなんかもう無理だからみたいな、うん、そういう性別のせいでなんかね、虐げられてきた人たちが戦ったり努力するお話なので、意外にタイトルに野球ってついちゃってはいるんですけど、結構多くの方に理解というか、新しい見方をしていただける作品になってるんじゃないかなって個人的には思いましたね。
そうですね、うん、なんかあの夢を諦めるキーワードって世の中たくさんあって、うん、
はい、
実は何々でプロになれなかったっていうことを言っているけども、そのキーワードをきっかけにこうちょっと自分が逃げたりやめたりしていたんだなっていうことを、うんうん、に気づかされる感じです ね、 そ
うですね。諦めることってやっぱ簡単なんだなって自分もね、考えみて思うんですけど、
うん、
で途中幼馴染の男の子に、野球を続けてきたのはもう僕と君だけだよっていうシーンがあるんですけど、
うんうん、
本当に別にセヨンは、あ、スインですね、スインはその天才だからとか女性だから頑張ってるわけじゃなくて、一人の野球をする人として諦めずに続けてきたっていうだけであって、うん、なんかそのね、女子だから、女子の初めての野球選手だからっていう描き方じゃなくて、一人の野球選手としてまっすぐ丁寧に描いてるのがすごく好感的だったなって思ってて、でなんかこれ監督があの初の長編作品なんですけど、
はい、
確か30代後半ぐらいで結構遅いんですよ。
へ
ー。でそのまあね、長編をなかなか撮れなかったっていう、
うんうん、
このふつふつとした感情 もうこの作品に乗せて見たら、この監督の夢も叶ってるわけで、
うんうんうん、
なんかそういういろんな人の目標であったり夢を叶える力が画面になんかバンとね現れてるなって、ね、うん、思いましたね。
まあ、コーチにとっても、うん、こう諦めた夢を再度みたいなところもありますし、うんうんうん、今話があったように女子だからダメって言われたから腹立つからやめへんねんみたいな最新的ノリではなくって、
はい、
ただ純粋に好きで、うん、ただもっと上達することを目指して、
うん、
ずっと好きなことを続けられる道を模索しながら前だけを向いて進んでいく力強さ、
はい、
なので意外とバックショットにグッとくるというか、
確かに確かに、
もちろんあの正面から撮ってても顔もすごい可愛いしものすごく魅力的で、
うん、
なんかすごい引きつけるんだけど、ブレない背中を見た時に今泣くシーンじゃないのかもしれないけど頑張れって
そうですそうです、
何もできないけど、うん、あなたが頑張っていることだけは私は知ってるっていう、なんかそういう、
そうなんですよ、ね、
気持ちになりますね。
スインちゃんは絶対弱音を吐かないんですよね、うん、この100何分の間、
うん、
もう自分の野球を好きっていう気持ちを信じて、でなんかやっぱこれ根深いなと思ったのが、一番反対するのは同じね同性である母親だったじゃないですか。そう
だね、
それって結構辛いことだと思うんですけど、
うん、
でもねそれでもやっぱりっていうので自分の目標に向かってひたすら努力し続けて、最後ねまあもう野球少女でもうプロになりましたっていうもうあるので言っちゃいますけどそのプロを目指すっていうところが、
うん、
なんかもう本当に胸熱くなりますよね、見てるこちらが。
なんかその純粋さがすごく綺麗に描かれているので、うん、野球少女っていうタイトルなので、はい、ちょっとまああの邪道ですけど、舞台がこれが例えば本当にレストランだったり、うんうん、違うジャンルだったとしても、
うん、
同じ爽快感と同じ力をもらえるぐらい何かを好きっていうことに対して一切ブレない人の強さと、
うん、
凄さみたいなもの。でもお母さんは、
はい、
娘がこう大変な思いをしてほしくないって親の愛情なんだよね、うん、今となったらわかるんだけど
そうなんですよ、うん、別に止めに入なんかねこういうスポコンドラマって悪役がいてみたいなあるんですけど、はい、
うんうん、
本当いないし、まあ、ちょっとねあれっていう方もいるんですけどなんかみんなの気持ちがわかるというか、
うんうんうんうん、
みんながスインちゃんのことを思ってるし、
そう
けどスインちゃんも周りのことも分かってるけどでも野球が好きみたいな、
うん、
ね、なんかそこの人間模様っていうのも、あこの気持ちも分かる、あこの気持ちも分かるってなんか忙しいですよね。
確かにそのいろんな人に感情移入しながら、
うんうん、
誰にもなんか腹が立たないというかしょうがないとか、うん、いやでもっていう思いとか、なんか体が浄化されるような感じがするの で、
そうです、ね、
ぜひいろんな方にね見てもらいたいなと、はい思います。すごくおすすめです。はいはい、さあこの野球少女ですけれども、いつからどちらの映画館での上映ですか？
はい、3月5日金曜日から、OS シネマズミント神戸ほか全国で公開します。
はい、途中であのナックルボールの紹介をするときに、
はい、
ナックルボールみたいに言ってるときにあ野球あんまり知らねえなと思ったんですけど、
はい、
野球に詳しくなくても
全然
本当に楽しめるし、はい、得るものの多い映画なのでね、うん、ぜひ皆さん映画館に足を運んでいただきたいと思います。
はい、
先読みシネマ情報、本日は新通の萩原いかさんに野球少女ご紹介いただきました。萩原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ